民事信託は人生100年時代のインフラです。このコーナーは前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所各社の提供でお送りします。それでは前田さんどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて民事信託というのも本当にかなり言葉だけは浸透はしてきましたよね、う
ん、浸透してきてるんだけども、はい、なかなかその使えないっていう使える専門家って少ないんですね、うん、特にやっぱり司法書士さんはあんまり得意ではないっていうか、うん、考え方やっぱり違うんで、はい、難しい面があるんじゃないかなっていう気はします。
さあ、まあ、このために新しく勉強しなきゃいけないとなったら、はい、なかなか日々の仕事の中では難しいですからね。
そうですね、うん、はいはい、私もねなかなかこう信託やろうとしてもなかなか時間が取れないとか、いやいやいや、他の業務が多いんでっていうことで後回しないっていうことあるんですけども、まずですねこれおそらく、うん、もう一億総信託時代って言いますか、
ほう、
1億です、1億人ですよ、
ほう、
信託をしようとする使った方がいいんじゃないかという、ほう、全ての方が使う必要はないし、うん、選択肢はいくつかあります、
うん、
ただ信託は避けて通れないんじゃないかなっていうね、いうのが出てくると思うんですね。で具体的に言いましては高齢者が3000万人、
はい、
障害者1000万人、
はい、
それからお一人様が800万人、
あ、これはもっと増えるでしょうね、はい、
ペットの飼い主さんが1500万人、
あ、はいはい、
から不動産所有者が3000万人、
はい、
で会社の経営者、会社の経営者っていうのは中小企業の経営者ですよね、
はい、
昔は大企業しかなかったんですよ、うんうん、中小企業なかったんで、うんうん、で中小企業 の、 経営者さんが300万人ですね。でこれらの方が信託使った方がいいんじゃないかとか、
はい、
信託使うべきじゃないかということで、これが全て入れると1000万人重複しますけどね、
はい
はい、ということなので信託が避けて通れなくなるんではないかという時代ですね、
はい、
でどんどんどんどん世の中が変わってきております、はい、でこれをちょっとねある町内会で話してましたら、うん、電子回覧板でタブレットだったんですよね、
うんうんうん
うん、それが今ねスマホでアプリになったそうなんですよ。すごいでしょ、
回覧板がもうアプリですか。
アプリなんですよ。
いやそうやって考えたらうちの町内遅れとるな、
うん、そう
なんですよ、未だに紙で回してますからね。
で私ね班長になった時に、こんななんかねこう前代未聞なね、
うん、
隣の林保班みたいなこうやり方やめましょうよと、
うんうん、
いうことでもう電子回覧板にしてはいいんじゃないのって言ったら、うんうん、いや年寄り読まないんじゃないかとか、うんうん、コミュニケーションがなくなるんじゃないか、うんうんうん、まあ、否定のため否定ですよね、
はいはい、
それが若いこれから世の中背負って立っていくっていう会長さんとか、三役の方若いんです今ね、うん、いう方が声揃えて言うから予算がないとか、いやコロナで行事やってないからいっぱい金余ってるはずだよって
言
われ
てるんですよね。でしょ、そうなんですよ、
でそのアプリを、使ったところからアプリ譲ってもらえるんですよね、
はい、
おそらくそれは権利あると思うんですよ、
はい、
コンピューター会社、コンピューター会社ね、はい、プログラム持ってると思うんですけども、はい、それそのまま借りれば、はい、その町内と割り勘になるわけですから、はい、安くなりますよね。
今結構ね年齢上の方でも、
はいはい、
孫と連絡取りたいとか、はい、そういう形でスマホを始めておられるっていうか、かなり詳しくできる方は実は多いんですよ、うん、
多いです、はい、で今保険証はね全部アプリって言いますか、スマホでやってくるようになるとスマホがなかったら生活できなくなっちまう、
ね、はい、本当ですよね、
いうことですよね、それでね今その社会の変化ということでお話したんですけども、例えば民法がもう時代遅れだから民法は使いにくいから信託を使おうっていうのが、うん、我々スタンスなんですね、
はい、
でじゃあ民法ができた時昭和22年なんですよ、
うん、
これ財閥解体とか家族の解体とか農庁解体とか全てその辺のね、
もう最近の話じゃなくて歴史的な事実の話になっ
ちゃってますよね。そう昭和22年ですからね、で昭和22年の常識事実と、うん、平成4年の常識っていうのをちょっと比べてみたら一目瞭然分かるんですけども、当時は人は必ず一定年齢で結婚したんですよ。
そうですね、20代前半ぐらいでも
で
いい人おらんかいて、はい、オナコーダさんが入ってね、
そうです、そうです、結婚しない人が異常というね
言われましたね。
おかしいんじゃないか、うん、まあ、そのまま過ごしてる方もいますけども、うん、で今は結婚で入籍や性別を気にしない、
確かに
性別禁止らしいんですね。
そうですよね。
あ、ジェンダー平等であるとか、はい、同性愛者とか、はい、あるんで、市民権持ってるんで、はい、それから、夫婦は平均4人の子供を作る。
ああ、そうか、こんなもんだったか。
4人ですよ、今考えられるんですね。今、夫婦あたり 1. 何人とかね、はい、まあ、0. 何人とかいう時代ですんでね。で、今、子供のない夫婦っていうのは決して珍しくはない。
そうですね、あえて子供を持たないという方々は
多いですね、多いです、
結構いらっしゃいますからね。
でそれからね、これもびっくりなんですけど、平均寿命というのは当時60歳
だったんで。ほう、もう我々とっくに死んでなきゃいけないんだ。
そうなんですよ。今は80歳超えてます。
はいはい。
で80歳超えるということを考えてみたら何があるかというと、うん、まず昔は、40ぐらいで四十の役年の時に家族を譲ったみたいなね。
はいはいはい、はい。
家族相続ではないんだけども、そろそろ一人前だから後継げよということがあったわけです。い
や、江戸時代は50まで生きた人は、そこから先は余生だと言って
でしょうね、
はい、完全にそこから先は、当時の落語なんかで言う隠居ですよ、
う
ん、
そうですよね、
はい
はいはい。で今は平均寿命80歳超えてるわけですよ。で90歳100歳でも元気だからいっぱいいるんで、はいはい、ということは財産持ったまま年取ってるんですよ ね。
そうですね。
だから、年上の財産を移転するために、例えば生前贈与制度を作ったりとか、住宅調査制度を作ったりとかしてるんですけども、世界の相続費生産課税とかね、はい、っていう制度があるわけですよ。で老老相続になるんですね。いわゆるこの8050問題という、80歳の上に対して子供が50歳で結婚してないニート引きこもり、うん、ですよね。で親が亡くなったら生活していけないみたいなのがあるわけですよ、うん、ということはもうその当時作った民法では対応できないんですよね、はい、で特にやはりこの平均寿命80歳ということになると認知症ですよね、
う
ん、
そうですよね。
60歳で亡くなるというのは認知症になる間がないんですよね。
そうです、そうです
、はい。でそれから当時は外国人とこう無関係に暮らすといいますか、外国人と接点ないんですね。
そうですね、いわゆる観光ぐらいですもんね。
そうですよね、うん、香港に行くのに提灯行列ができた時代ですから。はい。で今は国際結婚と海外投資が当たり前ですよね、はい、今もちょうどね、ロサンゼルスの、在住の方の不動産を今売却するんですけども、住民票どうするんだろうとかね。
ああそうか。
印鑑証明は大使館公使館のサインの証明で OK なんです、いや住民票でどうするんだろうかとか。でお客様に聞かれたのが、これ日本国内で確定申告ですかねとかね。
あ、本当だ。
はい。でこれ調べなきゃいけないんで、これは司法書士さん詳しいから司法書士に聞くんですけども、今はその海外国際結婚とか海外資産取得っていうのは日常化してまして、
そうですね、もう日本に戻ってこないっていう方も結構聞いてますからね。
で町内に外国人が住んでますからね、もうね。
そうです、
はい、珍しくないんでね、はい、でそれからあれですね、かつては緩くて優しい社会だったんですね。
そうですね、
はい、
そんなもんぐらい適当にしとかれよみたいな。
そうですね、当時ね、例えば、まあ、22年私は生まれてないですけども、昔はね、例えば司法書士さんが登記するのに本人確認なんてしてません、
はあ、
要するにその印鑑証明と、それからあれですね、実印があれば誰でも登記
自己申告で OK なんだ、
誰でもできた、はあ、任せというかいいという時代ね。今厳密にコンプライアンスを
受けている
時代だったので、もうこれは本当に厳しいですよね、うん。で町内会の方がヘッチャーで、これ空き家の持ち主誰やとかね、
うん、
これ借家で住んでる誰やって言うんですけど、うん、いやごめんなさい、注意義務があるんで、うん、教えできませんっていうね、うん、昔は聞いてきたら教えてたと思うんですよ。
そうですね、
今、はい、教えてもいいんですよ、別に実害ないんでね。でそういう時は私言ってますのは、こちらから連絡しますので、うん、教えることできないんで、うん、こちらから本人さんに連絡取っていただいていいですか、うん、そんな面倒くさいと言われて教えてみようねえかとか言って、ね、言うんですけど、いやダメなんですよってね、今そういう時代なんでって、いや住みにくい時代やな、まさしく住みにくい。
そうですね、
何でもね、本人確認ということでね、はい、やらなきゃいけない時代になってます、うん。でということはこれまでは民法が想定した範囲内で対応って全てできたんですよ、
はい。
でそのため民法なんで、うん、 で、ところが今あの民法の想定の範囲の限界を超えてますもん。っていうことは民法は、民法って使うんだけども、うん、民法じゃない別の手立てがあるのであれば、あの別の手立てをしなければ、はあ、別の手立てを使うということが、必要じゃないかなって話ですね。で、それでね、これあの信託と、民法とどう違うかと言ってましたら、
はい、
どういうことになるかと言いましたら、要は所有権なんですよ。
うん、
所有権って絶対的な権利なんで、
はい、
所有権を売買すると売買で所有権が移る。
あ、そうですね、
はい、それから贈与すると、贈与で所有権が移る、
はい、
相続すると、相続で所有権が移るという所有権が絶対的な価値なんですね、うん、ところが今のなんていうんですか、こう認知になったりとか、一人では面倒見切れないから、うんうん、複数の人に見てほしいなというケースがあるわけですよね、うん、でこれができるのは信託なんですよ、
うん、
あの要するにそのあのあれですね、ケーキの中身と箱と分けられるっていう例をよく言うんですけども、
はいはいはい、
所有権とケーキの中箱一瞬動くんですね、
はいはい、
でところが空箱とケーキと分けることができるっていう、うん、これが信託なんですね、うん、で元に戻すこともできるし、それ切り分けることもできるし、うん、それから今度はそれを次の人に引き継ぐこともできるという、うん、これが信託なんですね、
うんうん、
ですからあのガチガチ民法やった方っていうのは信託理解できないです。
あ、
非常に難しいですね。あの受益者代理人とかっていう言葉があるんですけども、で代理人というのは民法の代理人とちょっと性格違うんでね、
うん、
あの非常に理解できないですね。で我々もやっぱりね、その信託法ってそんな馴染みがあるわけじゃないですし、できてはまだ19年ぐらいですかね、うん、なんであのなかなかその癖が抜けないって言いますか、うん、あの学校で教わったりとか勉強したものとは違うっていう部分があるんですね。でただなんていうんですかね、この民法で解決できないことを信託法によって、
はい、
解決していこうっていうのはこれあの急務だと思います、
はい、
で一番最低の例が、所有権というのは、うん、所有権では自分の財産を、自分の思うようにならない、
はい、
なぜならば、例えば相続になりましたら、はい、あのこれ私の財産なんですよね。で亡くなる前に推定相続人が親父亡くなってどうして分けるっていう、当然にして相続人のものであるがように、解釈してるんです。でそれが常識だったわけですよ、
はい、
どういうふうに遺言書作るときにどういうふうに分けますかって、いやお前法律決まってる通りでよかろうっていう方もありますし、いやあいつにあんまりやりたくないんやけど、うん、そういうのできるかとか言うんですね。いやそれは100ゼロでもいいし99対1でもいいんですよと。で自分のその思いを、きっちりやればいいんでっていうね。でそれをきちんとできるのが、信託です。で信託でよく信託というのは身内だけ親族だけかと言われるんですけど、親族だけではないんですよ。全く他の他人でも譲ることができますんでね、そういったところを、使って信託であれば、あの自分のその思い通りに自分の財産を、必要な方にあげたい方に引き継ぐことができるというメリットがあります、
はい、
でだからいろんな意味で、信託というのはいろんな機能がありますので、使いこなすと非常に役に立つと言われますよね、うん、で一番最低の例が連続信託といいまして、民法の場合は相続で1回で、相続で1回財産所有権ですから、所有権息子さんに渡すと、うん、息子さんの所有権とごっちゃになるわけですよ、
うんうん、
で信託の場合は信託財産にしてしまえばね、受益にしてしまえば息子さんの財産に混ざらないんで、
うんうん、
だからそのまま次の方に引き継ぐこともできるというメリットがあるんですよね、はい、でいろんなことができます、うん、例えば外国人には、土地を売りたくないっていうのを信託契約にできます。民法でできないですね。
なるほど。
制限付きの信託というのがあってしますし、はいはいはい、いろんな、まあ、信託の機能というのは、ね、こう大きく6つあるんですけども、うん、その6つの機能を使いこなすことによって、うん、いろんなことができます。で一番よくご説明するのが、うん、例えばその遺産分割、お父さん亡くなられて遺産分割協議するときに、お母さん認知症だと、うん、認知症の方は遺産分割協議できないから、成年後見申請しなきゃいけないんですよっていう、ね、これが非常に多いんですよ。でこれが、お父さん元気な時に、お母様に受益権を渡してそのまま息子さんに引き継がせるっていうね、形のものとか、 受託者を息子さんにしておけば息子さんの権限で全部できるんですよ。
うん、
お母さん経由してもいいし経由しなくてもいいので、というのが一番簡単な、信託の要するに連続機能というね、連続信託っていうやり方なんですけども、これがイルファのいいですね。
まあ、だからこういうやり方があるってことをまずご存じない方の方がはるかに多いですから、
できないんじゃないかとか、そんなことできるんかっていうのがプロが多いですね。うん、そんなこと言ったらどうなのかとかね、
うん、
で信託の場合は息子信用できんかったら信託どうしていいんやって、いや信託というのは信頼できる方にしか託さないんで、はい、もし息子さん信頼できないんであれば銀行の消費信託使ってくださいと。手数料取られますけどそっちの安心ですよっていう話をします。ということで、はい、時代がねどんどん変わってきてるんですよ。
まあ、でもそういったものをうまく使いこなせるかどうかはこれからってことになりますね。
そうですね、はい、提案するその企業とか、頭の柔軟さ、
はい、
ですかね。
うん、
これ本当に面白いと面白いし、
はい、
いろんなこのアイデアを生み出してやっていけば、うん、おそらくもっとい ろんな方法って出てくると思うんですよね。
じゃあ一旦ここでコマーシャルです。はい、